コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において、ラジオ沖の皆様こんばんは。
今夜も前回に引き続きコーラン第37章アッサーファート章聖列者を見ていきましょう。この章は続けて神の偉大な預言者たちの物語を語っています。
スバハナラヒルアズミワビハンディワラハウラワラクワタイラビラ。
アッサーファート章で注目に値するのは、神の純粋なしもべたちが5回強調されていることです。これは欲望との戦い、信仰や神を知ることにおいて成功し、神から選ばれて清らかな存在となった預言者たちの地位の偉大さを示しています。この章でその生涯が述べられている預言者たちは皆、預言者としての地位と信仰の深さによって神の寵愛を受けており、それぞれの部分の終わりで、神は彼らに平安あれという挨拶を送っています。最初は預言者ヌーフの物語で始まります。それでは第75節から78節を見てみましょう。
またヌーフは我々を呼んだ。我々も彼の祈りを叶えた。我々は最も優れた祈りの実現者である。我々は彼とその一門を大きな悲しみから救い、その子孫を地上に残された者たちとした。また未来の人々のために彼の名声を残した。
預言者ヌーフは自らの民から多くの嫌がらせを受けました。ヌーフが人々にいくら唯一神の信仰を呼びかけても、人々は彼を嘲笑し悩ませました。ヌーフはこのような彼らの侮辱的な態度に耐え続けましたが、とうとう彼の民は誰一人として信仰を寄せないことを悟りました。その時、彼の救済を神に祈りました。ここでコーランは民を導くことへの希望を失ったヌーフの祈りに触れ、このように語っています。我々は彼の祈りを叶え、彼とその一族を大きな悲しみから救った。そう、神は後の共同体の間にヌーフの名声を残し、彼が忍耐強く寛容で優しい預言者として記憶されるようにしたのです。アッサーファート章の第79節には次のようにあります。世界の人々の中でヌーフに平安あれ。
神から平安を贈られることほど誇り高いことがあるでしょうか。それは世界の人々の間に残り、最後の審判の日まで広がってゆきます。興味深いことに、これほど偉大な平安が誰かに贈られる例は、コーランの中でほとんど見られません。
アッサーファート章の第83節から113節までは、神の預言者イブラヒームの生涯のうち注目に値する部分が述べられています。イブラヒームが健全で清らかな心を持って主のもとにやってきた時を思い起こしなさい。
健全な心とは、あらゆる道徳的な病、心情における逸脱、多神教信仰、堕落に汚れていない清らかな魂を言います。コーランは、人間が最後の審判の日に救われるための唯一の要素は健全な心であるとし、第26章シュアラー章詩人第88節と89節で次のように語っています。
健全な心で神の御前に立つ人を除いて、財産も子孫も人間の状態の役には立たない日。
預言者イブラヒームは、健全な心と強い決意により、 偶像崇拝に対抗する使命を得ました。歴史には次のようにあります。バビロニア帝国の偶像崇拝者たちは毎年特別な祝祭の儀式を行っていました。彼らは食事を用意し、祝福されるためにそれらを偶像が置かれた場所に置いていました。それから町を出て一日の終わりに町に戻り、祈祷と食事のために偶像が置かれた場所に来ていました。預言者イブラヒームは、偶像崇拝者が町を離れる日こそ偶像を破壊し、彼らの眠った理性を揺り起こし、偶像を崇拝しても意味がないことを彼らに分からせるためのいい機会だと考えました。そこでこの儀式に招待された夜、預言者イブラヒームは星を見つめ、私は病気ですと言い、そのために儀式には参加できないことを告げました。こうして人々は儀式を行うために町を出て行きました。
こうして預言者イブラヒームは町に一人でとどまり、しばらく前から待ち望んでいた瞬間が訪れました。たった一人で偶像との戦いに挑み、偶像崇拝者を怠惰の眠りから目覚めさせなければならなかったのです。コーランによれば、預言者イブラヒームは偶像崇拝者の神のもとに行くと、それらを一別し、その周りにあった食事の器を投げ落とし、嘲笑してこう言ったとあります。これらの食事を食べないのか、なぜ何も言わないのか。それから斧を手にして右手でそれらの上に振り落としました。こうして偶像が置かれた場所は無残な廃墟となりました。
偶像崇拝者たちが町に戻ってきました。彼らは驚くべき光景を目にしました。しばらくの間ただそれを見つめていました。それから大きな声を上げ言いました。一体誰がこんなことをしたのだ。その時彼らは、唯一神を崇拝する若者が町にいて偶像を嘲笑していたことを思い出しました。そこでその若者イブラヒームのもとに行き、偶像が誰によって壊されたのか説明してほしいと言いました。アッサーファート賞の第95節と96節では、彼らへのイブラヒームの論理的な回答が述べられています。あなたたちは自分の手で掘ったものを崇拝するのか。神があなたたちとあなたたちが作るものを創造したというのに。しかし彼らは力に頼って彼のために薪の山を作り、彼を豪華の中に放り投げると言った。彼らはイブラヒームを滅ぼすために綿密な計画を立てていたが、我々が彼らを卑しく負けるものとした。神の命によりイブラヒームの炎は冷たくなり、彼はこの悲劇を無事に逃れた。
アッサーファート賞の第114節から122節までは、預言者ムーサとハールンへの神の恩恵が述べられています。その後、預言者エルヤースの運命を要約して述べています。エルヤースは神の預言者の一人で、その民は偶像を崇拝していました。エルヤースは自分の民に向かってこのように語りました。あなたたちは偶像を求め、最高の創造主を手放すのか。エルヤースは人々にそのような醜い行いをやめるよう言い、彼らに世界の唯一の創造主である神への信仰を呼びかけました。預言者エルヤースは偶像崇拝の民を非難し、言いました。あなたたちとあなたたちの祖先の主である神を手放すのか。しかし彼らはこの神の預言者の明らかな導きや忠告に耳を傾けず、彼を否定しました。
アッサーファート賞はルートの民の出来事に簡単に触れた後、第139節から148節で預言者ユーヌスの話を取り上げています。預言者ユーヌスも他の預言者たちと同じように、唯一神信仰への呼びかけと偶像崇拝との闘争から導きを始め、 その後に社会の堕落との戦いに立ち上がりました。彼は常に優しい父親のようにその迷った民に忠告を与えていましたが、わずかな数の人々を除き、彼に信仰を寄せる者はいませんでした。預言者ユーヌスはその民を導くことへの希望を失い、彼らを呪いました。セメクの期日が近づいたとき、ユーヌスは腹を立てたまま彼らの元を去り、海岸にたどり着きました。そこで人や荷物を満載した船を見つけ、自分も乗船しました。すると突然、船の前に大きな魚が現れ、口を開けました。船に乗っていた人々は、客の一人を魚に差し出す方がいいと言いました。彼らはくじ引きをし、ユーヌスがくじを当てました。くじ引きは3回繰り返されましたが、3回ともユーヌスの名前が出ました。そこでユーヌスは海に投げ落とされ、魚に飲み込まれてしまいました。
ユーヌスは神の預言者でした。そのため忍耐を示し、最後の瞬間まで民のもとにとどまっていれば、もしかしたら彼らは目覚めていたかもしれませんでした。いずれにせよ、ユーヌスはこのような運命に陥ったとき、すぐに自分が過ちを犯したことに気づきました。魚の腹の暗闇の中で、ユーヌスは全身で神に祈り、許しを求めました。アッサーファト賞の第143節と144節には次のようにあります。もし彼が神を讃える人々の一人ではなかったら、間違いなく最後の審判の日まで魚の腹の中にとどまっていただろう。
やはよやかいよ、やはよやかいよ、やはよやかいよ。
預言者ユーヌスは神をたたえたために神の許しを得ました。大きな魚は草もない海のほとりでユーヌスを外に吐き出しました。コーランはこのように語っています。我々は彼を乾いた大地に落とした。病気で無力なユーヌスは魚の腹の中から解放された。ここで再び彼は神の恩恵に授かります。コーランはこのように語っています。我々はウリの灌木を育て、その広い葉の陰で彼が休めるようにした。
一方でユーヌスが怒りを抱きながら民のもとを去り、神の怒りの兆候が人々に明らかにされた時、彼らは哀れに帰りました。そして自分たちの中にいた学者のもとに行き、解決策を生み出そうとしました。この学者の指導により彼らは集団で砂漠に行き、涙を流し、心から自分たちの罪を悔いました。その時、セメクの幕が外され、罪を悔い改めた敬虔な人間の集団は、神の恩恵によって救いを得ました。
預言者ユーヌスは、この出来事の後、自分の民のもとに戻りました。そして、自分が去った頃には、偶像崇拝者だった人々が、今は唯一神を信仰しているのを目にしました。このような人々の変化にユーヌスは心から驚きました。人々は歴史の中でヌーフ、イブラヒーム、ムーサー、ルートの民と同じように痛ましく辛い結末を迎えることもできれば、ユーヌスの民のように良い結末を迎えることもできます。これらの出来事は罪を犯し、責めを受けるべき民がどのようにして最後の瞬間に自分たちの歴史を変え、慈悲にあふれた神のもとに帰り救われるのかを示しています。